はい、ではマタイによる福音書7章を開いてください。マタイによる福音書の7章を開いてください。で、私たちの聖書通読のこの学びが前回で6章まで来まして、そして7章ですね、午後に一節ずつ見ていきます。で、今朝は一節と二節に注目します。7章の一節と二節に注目します。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。と、今日は裁くことについて見ていきます。聖書には、この神だけが、このできること、能力っていうよりもこうなんか権利を持っているっていう意味でのできることですね。神だけが権利を持っているという、まあ、領域が書かれています。いくつかありますけれども、だから人間には決してしてはいけ、あの、はい、あのできない領域ですね。神のみができるというものがあって、一つが人の命を取ることです。人の命を取ることです。ヨブが自分の息子たちや娘たちの命が取られたときに、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなと。主は取られると、主が命をお取りになったんだ。このようにヨブは認めたわけなんですね。自分の息子娘が死んだ時に主が取ったんだと。もしこれを人間が行ったらどうでしょうか。殺人ですね。殺人です。例えば人間はもう本当に自然に死ぬことが定められ死ぬようになってますけれども、余命2ヶ月だともうはっきりと分かっている人を、その命を早めたとしたらどうでしょうか。刑法では殺人ですね。分かりますよね。で、この前はニュースで自殺をするこの有名なね評論家の人を、この幇助したっていうんですか、助けたということで自殺幇助も罪に問われるわけですけれども、もう死ぬんだからなんで助けていけないのかという議論も成り立つわけですけれども、やはり重罪に定められるわけです。なぜか。クリスチャンは答えられます。聖書を信じている者は答えられます。神が取る、神のみがその権利が与えられているというか、神がそれを取る方なんだと。人間は介入できないと、まあ、いうことなんですね。で、もう一つ、神のみができるものがあり、それは裁くことなんですよ。神のみが人の人生や永遠に対して報いを与え、その人の状態をどうするかを定めることがおできになるわけなんですね。申命記の32章35節に、復讐と報復は私のものと。この報いを与えるのは私だけのものなのだと神様がおっしゃっているわけなんです。で、この7章にはこのキリストのこの弟子がですね、神から報いが与えられるということを教えられているわけですけれども、神のみがその定めをすることができ、他の人間はできない、その裁きを人はすることはできないということを、まあ、教えているんです。しかしですね、ここで人間という存在微妙だということをお話しします。人は神に形に作られました。そうですね、このいろんなものを神が作ってくださって、6日目に我々の形に我々に似せて作ろうと、このように神が言われたわけなんです。ということで、神はご自分の持っているものを 管理するですね、この任せてそれを行っていくように命じておられるわけなんです。ノアがの時代に洪水が起こり、で洪水の後にですね、アダムの息子カインがもう一人の息子アベルを死んだことを覚えてですね、またその他にも殺人がどんどん起こってきましたけれども、それを覚えてですね、こう言われました。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。人によって血を流されるって言ってるんですよ。神によってじゃなくて、何かというと神がその裁きを行う権限を人にお任せになったということなんです。でこれが政府の始まりと言われています。ですね、ですよね、政府の始まりと言われています。合法的に、言い方強い言葉ですが、暴力を持っている、暴力の手段を持っているわけですね。この人を監禁するであるとか、この牢屋に入れてね、そしてある時には死刑にするということをこの神がお任せになっているわけなんです。だから、非常に矛盾してるんですけれども、この神のみが人を裁くことができると同時にですね、神の命令に従って神により頼んで神様から聞いて神を恐れて判断を下すということは、ある意味で、私たちに対する神様からの命令なんです。ですね。ところがそのような人間、この神の形に作られている人間がですね、勘違いするんですよ。神からの任されたもので、神、あくまでも自分は管理者なんです。皆さんマンションにお住まいの方はどれだけいらっしゃるでしょうかね。まあ、手を挙げなくてもいいですけれども、間違ってもですね、この入り口にいる、このマンションの管理人の方がですね、このマンションの所有者という間違いはしないでしょう、ね、間違ってもそんなことはしないですよね。けれども我々人間はその間違いを思ってしまう。そこにただ座っているだけで、私はこのマンションの所有者だと。だから管理として任されているものと自分の属性をですね、こう自分がこれ持っているということをごっちゃにして、このやっていくという問題が起こるんですね。で神はそのことをはっきりとお示しになるために、この善悪の知識の木をエデンの園に置いたんです。これは食べてはいけないと。善悪の知識というのは神のみが持っていると。何が正しくて悪いことなのかを神のみが持っていて、あなたは神により頼むことによって判断することができるのであって、あなた方自身がするものではないんだ。つまり神には似てるんだけど神ではないんですよ。ところがこれを混同して、どうなるかというところの悪魔が囁きましたよね。神のようになって善悪を知るものとなると、そそのかしたことによって、自分がこの神のように振る舞うですね。つまり裁くということを、自分の判断で行っていくという、過ちあるわけですね。本質的に裁くというのはこの高慢になっている証拠ですですね。で神はですね、この世界を許しの世界にしようと、このお決めになっています。ノアの時代の話を先ほどしましたけれども、ノアとその家族8人だけが箱舟から出てですね、そしてノアが祭壇で全焼の生贄を捧げました。でその時にその香りを、この貝でですね、神様が、このこう言われたんですね。私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらすことはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだと。神は人がの心が悪に傾いていく、何をやっても悪いことに傾いていくのを見て、それで作ったのを残念に思われて、それで水によって消し去ったわけなんですよね。水によってね。 ところが、このあのノアのこの、 あの生贄をお受けになってですね、あのもしその人が、この悪を初めの時からそういうことを思ってですねやっているから裁くってことやったら、何回裁いてももう終わらないわけなんですよ。再現がないんですね。だから神はもうあらかじめこの幼い時から小さな時から初めから人は悪さをすると、この悪いことを考えるということを知っているから、だから逆説なんですけれども、裁くことをもう水によって裁くことはしないとおっしゃったんです。つまり憐れむ、許すということを前提にしてこの世を治めようとお考えになっている。そしてその神がこの御子を使わして神の本質を表してくださって、イエス・キリストにあって許しの文化を始めようとされたわけなんです。だから三条の推訓を読むと、イエス様がものすごい強調されているところがあったでしょ。この祈りなさいと言われたところで、私たちの負い目を、ね、許してください、私たちが他の人の負い目を、ね、これ罪を許したからですと。でそしてこの祈りなさいと言った後に、その後でまたそれを取り上げてですね、強調しましたよね。許さなかったらあなたの罪を許されないとですね。で、あとは憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからですと。このように人が悔い改める、この、罪を告白してこの罪を悔い改めることによって、この神様は許すということをこのによって支配していこうと、この世をこの神の国の中にこう持っていこうとしているわけなんですね。だから憐れみとか許しという前提があるわけなんです、私たちには。でもそれを超えて自分がそこの何このまあ、なんかオブラートに包まれてるっていうか、このなんかねカプセルの中にこう許しの文化の中にいるわけですけど、そこからいやいもうね裁きますと、ね、許しませんというふうになったらどうなるかっていうことが2節に書いてあって、この世界の中に生きていかなきゃいけないよと。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのですと。自分がそのようにするならばね、まあ簡単に言うと破産宣告をした人がいたとしてね、でそれを OK にしてくれてる国があるとするじゃないですか。いや私は払いますと言ったらどうですか。巨大な額は来るでしょう、今までの借金がね。で許しもそうなんですね。例えがあるでしょ、1万タラントの借金をしている人がいて、もうこれは天文学的な借金なんですよ、巨大な額なんですよ、ね、でそれをなんと主人が許しました、帳消しにしたんです、ですね、ところが100デナリー、まあ、たかがまあまあちょっとしたお金、まあね、でそれを自分が貸している人がいたわけなんです。そしたらすいません返しますからって、ね、言ったのに帳消しにせず、当時は厳しかったね、このローマの中にね、この借金返すまで牢屋に入れることができたわけなんですよね。牢屋に入れたと、もうあまりにもこう滑稽というか悲しい話でしょ。こっちはなんか何兆円とかも分かんないけどさ、ね、そういう借金をしてるのに、まあ 数十万のねお金を許さないと。でそれで主人は OK、 じゃあその1万タラント返すまで牢屋に入ってなさいと言ったんです。だから憐れみを示さないと憐れみのない裁きを受けるですよということが、この原則があるんですね。でこのように裁いてはいけないというイエス様の戒めというのは、神様と私の関係の中に深く関わって、まあ、いるわけなんですね。で裁いてはならないという言葉を聞くときにですね、多くの誤解があります。あところで、あの水曜の平日の礼拝で三条の推訓シリーズが始まりましたが、ぜひよかったら聞いてくださいね。もう1節とか2節とかね、そのぐらいしか進まないんですけれども、 まあ、そこでもお話しました。イエス様の言葉、この三条の水訓にある言葉ほど誤解されるものはないんですね。この裁いてはいけないというのもその大きな一つです。一番大きな誤解は判断をしてはいけないと。何か意見を言ったりですね、このはっきりと物事を、これはこうであると言ったときにあなたは裁いていると、まあ、よく言ってしまいます。で今は特に、その傾向が深刻です、ね、あなたは女性ですっていうだけでね、もうなんか差別用語になったりするかもしれない恐ろしい時代になってるなと思いますけれども、裁いてると言いながら実は裁いてるんですねわかります？非難してね、あなたを裁いてるとって言いながらその人裁いてるんだよねえ、先ほども説明したんですけども、このね、裁いてはいけないというのはね、一切の判断力を放棄することでは全然ないんですね。この神からその神の形に作られてますから、判断をする能力が与えられています。でそれを使ってむしろ行かないといけない。私たちはこの判断を一つ一つのことをすることによって神から与えられたものを管理していく必要があるんですね。いろんなものを評価して管理していくときに神様から与えられているわけなんですね。だからイエス様が裁いてはいけないと言われた直後にですよ、この6節を見ると、聖なるものを、犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけませんって。人のことをね、豚とか犬呼ばわりしてるんですよ、イエス様裁いてはいけない、裁いてるじゃんってなるじゃないですか。でここで言ってるのは見分けなんですね。分別、この識別をするということであって、そういうものを裁いているっていうことではないんですね。むしろイエス様は正しい判断をしなさいと言われている箇所があります。ヨハネの7章の14節で、上辺だけで人を裁かないで正しい裁きをしなさい。テサロニケの人たちにも、全てを吟味し、良いものはしっかりと頼もしなさい。いろんなものをこの吟味する、この判断をしていく、見分けていく。そしてこのキリスト者はですね、この罪とか偽りというものに対しては厳しく対処しなければいけないです。互いに訓戒をしなさいと聖書にも書いてあるし、あと聖書の中に固有名詞を出してですね、それを覚えていなさいということも数多く言われています。例えばコラの反乱があるでしょ。でコラの事件としてこの新約聖書にまで覚えられている、固有名詞を出して覚えているんです。なぜかというと、人間にはそのコラが行ったのと同じ傾向を持っていて、絶えずそれを教訓にしてその過ちに陥らないように覚えていくということを行わせているんですね。例えばアマレクも、この永遠に神はこのずっと戦われるって言って、このアマレクのような性質をいつまでもこの人間、または悪魔って言ってもいいかもしれないけども、それを持っているので、それを覚えていなさいというふうにこの言っているわけなんです。そしてパウロがテモテ、この牧者ですね、このリーダーシップを持っているこのテモテには、もう固有名詞がワンサが出てくるんですね。例えばヒメナオとアレキサンドルがいます、この信仰の破線にあった、つまり信仰を捨ててったというね、で 彼には気をつけなさいとかですね、この名前を出して具体名を出してこの言って注意をしている。でローマの16章の17節にはこう言ってます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいと。でここまではっきりと言っているわけなんです。だから何か罪についてこの対処しているときにですね、裁いているっていう言葉を使ったら、それはもう逆です。善を悪とし、悪を善としています。もう一つ、この裁いてはいけないということについて誤解しているのは、裁判とか国家権力に対して否定的な思いを持つことです、ね、例えば日本ですと まあ、アメリカもそうですが、死刑制度があります。ね、かなり死刑制度を廃止している国が多いですから、まあ、これはね、いろんな議論ができますので、私はどっちが正しいとは言いませんけれども、でも聖書ははっきりと、このさっきノアのところで見たように、あとモーセの律法もそうですけれども、殺人の罪に対しては命をもってこの裁かなければいけないと書いてあります。で、あとはローマの13章には、この悪を行っている者にはこの剣を持っていると。だからこれを神のしもべだとこのはっきり言ってるんです。ローマ帝国でこの中で剣を持っているわけですよ。このローマ兵が持っていてですね。そしてこの悪を行ったら殺されなければならないということも神のしもべというふうにこのパウロは言っているわけなんです。悪を処罰する、または抑制するこのために、秩序を持つためにですね、それを立てている。これもね、裁いてはいけないという言葉を使っちゃいけないんですよ。神が与えてらっしゃるから。で、教会の中も裁かなければいけないことが実は書いてあります。マタイの18章の15節に、もしあなたの兄弟が自分に対して罪を犯したら行って2人だけのところで指摘しなさい。これは柔らかくね、2017はね、新改訳に言って、第2版は責めなさいって書いてますね。まあ、やっぱりちょっと指摘の方がいいかな、ニュアンス的にはね。で、それ聞き入れなかったら2人3人の証人を連れてきて、で、言いなさいと。で、今度は教会に伝えて、それでも聞き入れなかったら教会の交わりの中に入れないようにということを言ってるんです。で、これをコリントの教会で近親相姦を犯している、その罪を犯している者がいてですね、でそのままにしていたことを逆に誇りにしていたんです。寛容な精神だとですね。しかしあなたの傲慢だと、このようにパウロは言って、あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんかと、明確に裁かなければいけない。これ難しい言葉で、教会会議と言います。会議、会議を戒めると、規則ですね。で、これは具体的にうちの教会ではやってないですね。でも身近な教会でもそれを行ってたりしますですね。で、これは本当に辛い作業です。悲しみを伴います。痛いです。しかしそのままにしては、教会が死んでいきます。アカンの罪を思い出してくださいですね。アカンが取ってはいけないと言った宝物をですね、エリコのこの破壊されたところから取ってですね、隠していたら、その共同体、イスラエル共同体全体に広がっていって、多くの人は死んでいってしまったんです。で、このようにして、裁かなければいけないということを書いてるんですね。じゃあなんで裁いてはいけないって言ってるのかですね。で、ここから説明していきます。一つは自分のことを差し置いた裁きなんです。ガラティア書の6章の1節、兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑の陥らないように気をつけなさいと、ね、先ほど言ったように兄弟が罪を犯してしまった、過ちをしてしまったという時には、自分自身も誘惑の陥らないように気をつける。つまり自分も神の裁きのもとにいるということを知ってですね、それで正していくというか助けていく、つまり神を恐れていく。自分もその罪を、ちょっと自分がこの状況変わったら十分に犯し得るということも分かって恐れつつ、この対処していくということを言っています。そして第一コリントの11章の31節に、もし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。で、これ第2版だと、自分を裁くなら裁かれないと、まあ、英語もね、そう書いてます。自分を裁くなら裁かれない。で、この裁くっていうのは、この痛めつけるって意味じゃなくて、点検するというような意味ですね。吟味するというような意味です。だから大事な前提がある。正しいのは神だけだよって、絶対なのは神だけだよ。 人間には皆限界があり不完全で、正しいということに基づいて神の憐れみによってね、これが正しいであろうと思われることを行ってはいるんだけれども、いるんだけれども、どこかで神のみが正しくて、もしかしたら私が間違ってるかもしれないっていう、こう、なんていうかな、担保って、留保っていうのかな、こう少し置いとかなきゃいけないんです。ところが、人が熱心になっていくとですね、それで相手の罪をこの見ているんだけれども、それ取り組まなければいけないというふうに真面目になってこうやっていくうちに、自分がいつの間にか神のもとにいるんじゃなくて神のようになっていっちゃっていくんですね。でこれが危険なんです。先ほどの憐れみっていうことに戻ってくるんですけれども、で入話とかです、戻ってくるんですけれども、え、なんでこれをしないのか、こうですね、でもわからないという領域があるわけでしょ。神のみが知ってるから、神が正しい方だから。でこれを忘れていくとですね、危険で、自分がいつの間にか神のようになってしまって、そうするとね、あらゆる悪が出てきます。そこから妬みとか、恨みとか憎しみとかそしりとかですね、でも自分は正しいと思ってるんです。そうですよ、これ宗教って怖いですよ。昔だと中世と魔女狩りがあるじゃないですかですね。あとは他にもたくさんあるけれども、宗教の名によって行っているもの、あるいは共産主義でも宗教でなくても一種の宗教ですよね。ポルポトであるとかですね、多くの人が殺されていきましたけれども、みんな純粋なんです。本当に純粋です。本当正しいんです。悪党がやってるんじゃないんですよ、うん、これ神の位置に置いてしまって、これを裁くということなんですね。で次で次にですね、でこの出てくるイエスの例えが、兄弟の目にある塵っていうのがあるんですね。だからこの悪いものがあるなと、これのなんかこの兄弟の中にこの悪いものを見つけてね、で塵を取ろうとするんだけど、滑稽なんですよ、すごく。針じゃないよ、こっちのちっちゃな針、あっちの縫う時の針じゃなくて、分かりますね、柱みたいな針ね。これが自分の目の前にあってなのに塵を取ろうとしてるって、こうイエス様が言われてるんですね。まず自分の問題が、だから二重基準、今流行ってるね、ダブスターとかっていうじゃない、ダブルスタンダードね、とかブーメランっていう言葉もあるでしょ、ね、ブーメランって分かる、これ飛ばすとさ、ビーンと飛ばすと戻ってくるじゃないですか。でだから誰かを攻め立ててですね、ボーンとかやって攻め立てたら全く同じことを自分がやってると。でパウロはこのことについて取り扱ってて、ローマの2章の1節に、ですから全て他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません、あなたが他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています、裁くあなたが同じことを行っているからです。ちょっと状況を変えて、この場面を変えたら、全く自分も同じことをやっているんですよね、こう責めていることを。で実は自分に問題があるときってね、他の人がやってるのを見るときね、普通よりも激しくなんですよ、非難が。なぜかというと自分がやってるからなんです。ダビデのこと思い出してください。ナタンがやってきて、そしていろいろ例えを話したんですよですね、この一匹のこのメスの子羊かな、買っていて、でそして金持ちの人がいて、お客さんが来たから、その、奪い取ってですね、この子羊を、そして料理を出したと。そしたらダビデ何て言いました、そのものは死刑にしなきゃいけないんです。立法では死刑にする必要ないんですよ、うん、そこまでする必要ないですよ、家畜取っただけで、盗んだだけで、でも死刑って言っちゃったんです。そしてお前がその男だと、こんなとこ言ったでしょ。ちょっと状況を変えたんです。そしたらそのだけどもちろん神はね、ダビデ死ななかったよね、その時罪の、罪を告白したので、だからあなたも死なないって ナタンは言ったんですね。でこのようにして、この自分を差し置いた裁きという問題があります。で次にですね、早まった裁きというのがあります。でパウロがこう言いました。第1コリント4章5節、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。先走って裁いてはいけないと言ってるんですね。早まったところでの判断なわけなんです。で非常に多いのはまだ他人から見聞きしたことだけで、つまり噂の段階で事実であるかごとく判断していくこと、これ非常に多いです。社会にありふれています。で箴言に書いてあるんです。しっかり18章の17節に、最初に訴えるものは相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。最初に言い出しっぺが正しいんですよ。そのように見えるんです。ところが人間は弱いもので、初めに訴えたものに影響されて他の人がじゃあどうなのかっていうことですね。でこれ本当にカウンセリングにおいてもいろんなことでね、本当にこれはまあ、の教会の中でもそうだし、例えばカウンセリングだとね、この夫婦関係だとそれをカウンセリングするときは必ず両方から聞かなきゃダメです。両方のストーリーがあるから。で、羅生門、皆さん知ってますか、映画の羅生門ね、黒澤明のもんね、一人一人全く同じ事件なのに、それぞれ自分の都合に合わせたストーリーがあるんですよね。でそれは人間のもう本当にあれですね。だから上辺だけで裁くっていうのがまずいんですよ。イエス様先ほど言ったこの上辺で裁かないで正しい裁きをしなさいとイエス様言われましたね。興味深いアメリカの住宅ローンのコマーシャルがあるんですね。今英語でね通訳してるけれども、英語の方は後で YouTube で見てもいいかもしれませんが、早まって裁かないようにっていうね、このね、このキャッチフレーズなんですよ。でいろんな場面が出てくるんですけれども、こういう場たくさんあって、その一つを紹介するとね、病室です、ね。そして、この患者さんがそこ寝ていてですね、そしてこのお医者さんが2人いるんですけれども、電気ショックのためのあるじゃ機械があるじゃないですか。でこれを持ってね、いろいろ雑談してたんですよね。でそこにハエが飛んできたんですよ。ブーってうるさいなと思って、そしてこの電気通ってるじゃないですか。で、このハエピュンって押してるんですよ。これハエ退治したんですよね。でそしてこれで殺せるなとかってこう言ってたんですね。これで殺せるなって言った時に、ちょうどその患者さんの家族の人が、子供とその奥さんかな分かんないけれども来て、そして殺せるなってここに言った時に、ね、もう良くなってるかなとか何だかって言って、この二人がやってきたわけですよ。ね、そしたらこうやって殺せるなとかって言ったから、死んじゃった、殺したんだこの人たちがっていうふうに聞こえちゃったんですよね。電気ショックを与えたけれども、これでこの患者を死んじゃったのねっていうような意味合いで取ってしまったっていうね、これはね。だから早まって裁かないようにですね。まあ、こういうこの分からないでしょと、全ての状況は私たちは分からないんだよっていうことをね教えてる。で、先ほど読んだ箇所、第一コリントの4章の5節でね、心の中の計り事もイエス様が戻ってこられたら明らかにするって書いてましたけれども、次の問題が相手の動機までを知っているかのような判断ですね。これ行き過ぎた裁きになります。主のみがその隠れたことですね、人の心の思いはかりというものを分かっておられるわけなんです。でイエス様ご自身でさえが留保しておられる箇所があります。毒麦の例えです。畑のところに毒麦を敵が撒いてですね、そして毒麦が出てきたんですけれども、そのしもべたちが刈り取りましょうかと、抜き取りましょうかと言ったら、正しい麦、良い麦も、この抜き取ってしまうかもしれないから収穫になって、明らかにねこれ悪い麦だと、毒麦だと分かる時まではそのままにしとこうと、このイエス様おっしゃったわけなんですね。だから その動機は必ず明らかにされるので、自分自身でそこまで判断してはいけないと。そして次に、どういうものが裁いてはいけないかというと、疑わしいことについての判断は控えるべきです。ローマの14章の一節に、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけませんと。これ疑わしいって言葉は言いましたけれども、この聖書の中にはっきりと書かれてない、いわゆるグレー、灰色の部分っていうのはあるんですね。でもはっきりと信仰の中では、この決めていって動いていかなければいけないものがあります。でそれぞれが異なる、微妙に温度差があったりとか、あるときは正反対になるときさえあります。でここの場合だと、このローマの14章の場合だと、この主の日って言って、この、神様の日をですね、毎日なのか、あるいは特定の日なのかとか、あとは野菜だけ食べるのか、食べるっていうふうに言ってる人もいるしとかですね、あの偶像に捧げられた肉についてとかですね、例えば私もこのやっぱりクリスチャンの文化の中にあるのは、国ごとに違うのがあって、お酒の問題もそうですね。北欧の方に行くとですね、このヨーロッパのクリスチャンの方に行くと、コーヒーを飲んでたとします。大丈夫か、君のために祈るよって言われてしまいますそう言ってる彼らはビールを飲んでるんです。ドイツのクリスチャンビール飲んでます。でフランスのクリスチャンはワインを飲みます。でユダヤ人がクリスチャンだったら、もうワインなんかもたくさん飲みます。でアメリカの文化が結構日本では強いですから、アメリカの教会文化はですね、飲まない。でこれも文脈なんです、全部文脈なんです。でいろんなこの複雑に絡み合って、あとは日本でおければ、じゃあ仏教の葬式の時、仏式の時にどこまでやってどこまでやらないのかと、ある人は一切出ないといけます。である人は焼香をする人もいるぐらいなんです。真っ二つに分かりますよね。あ、じゃあこれやってるんだったら私もやってもいい、ではないんです。でこのように、この疑われるような、疑うっていうのは何、疑わしいっていうのはその何、悪い意味で使ってるんじゃなくて、どっちかがわからないようなものについてですね、このあたかもその人が罪を犯したかのごとくですね、この裁いていくということをやってはいけないんだよと。でそこには、なんで主のしもべを裁くのかと、あなた方がキリストの裁きの座につくんだ、やっぱりこの裁く者は裁かれるという話が書いてあります。あとシンプルに偏った裁きがあります。エコひいきするということです。これヤコブ書の2章にですね、この貧しい人がホームレスみたいに、この貧しい人がこうやってきてですね、あそこに座っといてってこう地面に座らせてね、でもお金持ちのように見える人をですね、あこちらどうぞこちらどうぞってこうやって、いつの間にか心の中で、あこの人はこう、あの人はああ、あだよね、こう分けているというですね、この見た目とかですね、この何て言うんですかね、そういうものによってですね、判断をしていくということは、これしょっちゅうやってますね。あと次、最後に憐れみのない裁きがあります。ヤコブの2章の13節で、憐れみを示したことのないものに対しては憐れみのない裁きが下されますと。だから先ほど罪を指摘するって話をしましたが、でそれは立ち直ることを期待して罪を指摘してるんですよ。憐れみが前提で罪を指摘するんですよ、ね、和解を前提として言うんですよ。ところが和解をするとか対話、そういう、この、なんかその本当にもっとこの成熟した愛の関係の中に持っていくということが何もなくて、ただ言って、まあ、鬱憤を晴らすみたいなね、うん、でこれが憐れみのない裁きです。でこれらの根っこにある原因というのは、これイエス様がパリサイ派や律法学者を意識して語っておられることを考えるならばですね、やっぱり自分の義を神の前に認められようとする、いつの間にか自分が正しくあろうと熱心なあまりに自分を基準として行ってしまって、神さえも出し抜いていってしまういうことが起こります。また自分の正しさを他の人と比較していってしまう、 それによって自分の正しさを確認していくっていうから、あのパリサイ人の祈りがそうでした。主税人のようではないことを私は感謝すると。そしてあとは先ほども言いましたけれども、この問題はですね、相手を非難するんですけれども、相手の善を思って非難していくのではない、見下しているっていう問題ですね。ところが愛は何か、第一コリントの13章の5節6節で、人がした悪に心を止めず、不正を喜ばずに真理を喜びます、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びますですね。そして裁いていくっていう時に、その人の行いではなくて、その人自身を攻撃するっていうか、裁くっていうか、攻めていく、その人の行いや発言が間違ってるよっていうふうに言うことはいいことなんですよですね。けれどもそうではなくて、人格ですね、その、まあ、レッテルを貼るというか、でこれが、間違っています。イエス様を見るとそれよくわかります。イエス様本当にバランスの取れた方です。バランスを取れて非常に難しいんですよ。極端って楽なんですよね。何も罪を指摘しないっていうのと、あとは裁きまくるっていうのとどっちかの方が楽なんですよ。皆さんバランス取って、例えばペテロに、ペテロが何だっけ、あなたが生ける神の御子、キリストですと言った後に、それをその啓示を与えたのは何、あなたではなくて神から来た、父なる神から来たんだと、こう褒めたんですよね。その直後にイエス様が十字架につけられてよみがえるって話をしたら、いさめてね、そんなことあってはいけませんって言ったら何、退けサタン、父の天の父から与えられたばっかりだったのにサタン呼ばわりされちゃってました。でもね、この空気があるね、空気がね、ペテロをね愛されてるって分かってますよ、イエス様から。人格を受け入れておられます。このようにですね、私たちが偽りの愛に、偽りのない愛にとどまっていく必要がありますね。偽りがないとは一体何かって言ったら、その罪のことをないがしろにしてですね、愛し合ってるというふうにこう、まあ、表向きやっていくっていうことですね。でそれがあってはいけない。だから判断を恐れて罪や不正がそのままにされるっていうことはあってはいけない。けれども身勝手に相手の言っていることや行っていることを判断して罪定めをすることもあってはいけない。でここに根っこにあるのはローマの15章の14節に書いてあるんですけど、善意にあふれているという言葉があります。善意にあふれている、それで訓戒し合うという言葉があります。こういう御心ですね。これが私たちに対する神様の御心です。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。この裁いてはいけないということについて、本当にじっくりと学べたことをありがとうございます。今聖霊が一人一人にお語りになったかと思いますが、主よどうぞ私たちの心を探り続けてください。そして私たちが誤った道、傷ついた道がないかどうかを知らせてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたは憐れみ深い方ですから、私たちが罪を告白すれば、その罪をすべて許し清めてくださることを私たちは知っています。主よどうぞあなたが、その清めの道を歩むことができる勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。